説教歓迎されない時、宍戸元雄牧師です。
今日の説教の結論は、ルカによる福音書第4章の24節にあります言葉、はっきり言っておく、預言者は自分の故郷では歓迎されないものだと言われ、今日の一番最後の聖書の一番最後には、これを聞いた街道内の人々は皆憤慨し総立ちになって、イエスを町の外へ追い出し、町が立っている山の崖まで連れて行き突き落とそうとした。しかしイエスは人々の間を通り抜けて立ち去られた。主イエスは故郷のナザレで大変なことを経験なさった。最後はナザレの町の外に追い出されて崖から突き落とされそうになった。これはユダヤ人の立法によりますと、罪ある者は石で殺されねばならない。そういう時に単に石をで投げるっていうんじゃなくて、まず崖から突き落としてですね、そして上から石を投げるという、まあ、そういうものに、そういう行為がにほぼ似た行為であったと思われます。イエスは故郷を石を持って追われ、他の聖書によりますと、またルカによりますと、故郷というところに自分の故郷だけでなく自分の家族、自分の親戚から敬われない、あるいは受け入れられないということが、ここに家族とか親族という言葉も出ております。私キリスト者がとしてこの世に生きていきますときに、同じような悲しみを経験することがあります。まさにその時、私たちは肉の故郷ではなく神によって天の故郷が与えられていることを知る必要があります。家族で自分だけがクリスチャンであるという方々もおられるかと思いますが、そういう時にですね、お前は教会に行っててもその程度なのかとかですね、クリスチャンのくせにお前は何だと、そのようなことをですね、悪口を言われる時があるかと思うんですね。それは必ずしもこの間違ってない面もあると思うんですけれども、しかし、聖書にはキリストはこう言われました。三条の説教でですね、あなた方がこのそのような迫害や、この迫害とかですね、悪行を言われる時にはあなた方は幸いである。天においてあなた方の、天においてあなた方のこれらの報いは大きいということをキリストは言われました。すなわちこの地上における故郷、親族、家族、そういったようなことですよね。そういう時に迫害を受けることがあると。しかしその時にあなた方はあなた方の故郷に、天に本当の故郷があるんだということを知りなさいとキリストは言われたのであります。イエス様が洗礼を受けられました時のことが、この前のページの、右のページでしたね、この106ページの3章の22節のところに書いてそのことがありましたけれども、そこに天が開け 聖霊がイエスの上に下ってきた。するとあなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえたとありました。天から聞こえた、あなたは私の愛する子、それはまさに神から聞こえたということでありますが、天こそあなたの故郷だということであります。まさに天の愛する子として、あなたは神から受け入れられている子だという声であった。ヘブライ書11章には、信仰者はこの肉の故郷よりもさらに勝った故郷、すなわち天の故郷を熱望していたのです。神は彼らのために都を準備されていたからですという言葉があります。私たちにとって故郷、ふるさとっていうのは大事なものであり、また懐かしいものであります。東日本大震災では多くの人々が故郷を失い、11年経ってもまだ故郷に戻れない人々も多くおります。また仮住まいの中で亡くなってしまった人々もたくさんいるのであります。また今戦争で故郷を追われて外国に逃げていかねばならない、そういう方々も何百万といるというふうに言われております。しかしこれがこの世の姿であります。そういう中にイエス・キリストは使わされた。イエス・キリストも使わされた。ヨハネ福音書の中に言葉は、まあ、イエス・キリストのことを指してますが、言葉は自分の民のところへ来たが、民はこれを受け入れなかったと書いています。イエス・キリストによって神の福音がナザレの街道においてイエス・キリストによって語られた。まさに主の霊が私の上におられる、貧しい人に福音を告げ知らせるために主が私に油を注がれた。この福音はあなた方が耳にしたときに実現した。まさに神の福音はイエス・キリストにおいてこの地上にもたらされたと。そして人々は、ナザレの街道に集まった人々はこの恵み深い言葉に驚いたと書いてます。このところ書いてますね。この聖書の言葉、驚いた、その口から出る恵み深い言葉に驚いた。ところがその次の言葉、この人はヨセフの子ではないかと、そう次の瞬間言ったというのであります。イエス様がこの文章の中で、この人はヨセフの子ではないかと言った。恵み深い言葉を聞いたんです。素晴らしい、それは素晴らしいことだ。ところが次の瞬間、ナザレの人々は、この人はヨセフの子ではないか。イエス様が語った言葉、イエス様がなさるであろうこれから技ではなくて、この人を見たということであります。この人を自分たちは知っているじゃないか。ヨセフの子、あのヨセフとマリアの子、それがイエスではないのかということであります。これも間違いのないことではあるのでありますけれども、まさにナザレの人々は イエス・キリストが先ほど主の霊を注がれて神の子とされた、その事実を見ていなかった。それは人々の目に隠されていた事実であったと思われます。まさにナザレの人々は枝葉のことしか見ていなかった。木はその実によって知られるという言葉がありますね。木はその実によって知ることができる。ところがナザレの人々は木の枝であるとか木の葉っぱであるとか、そういうところに目がいった。イエス様が一体何を語り何をなさったのかというところに目がいかなかったと、そういう面があります。そのことが気になってしまった。その中で考えてみたいのは、マリアというイエス様のお母さんがいましてね、マリアは一番イエス様に接してたわけですよね。しかしこのマリアもですね、ですからこういう問題に苦悩なさった。マリアがイエス・キリストは聖霊を受けられた方である、神の子であるというこのことを本当に信じることができるようになったのは、その生涯、イエス様の生涯が終わった後のことであったと思われます。初代教会の中でこのマリアも大変重要な働きをしていくわけですよね、後に。しかしそれまではですね、どうだったか。イエス様がこのエルサレムの神殿にですね連れて行かれた時に、神殿前にですかね、お宮前に着いた時に、このシメアンという人がこういうふうに言いましたね。少し語った後に、あなたはマリアに対してですね、あなたはその剣で胸を刺し貫かれるでしょう、そう言ったんですよ。どういうことか。イエス様の生涯は最後に十字架の死で終わったんですよね、この地上で見る限り。母親としてこれを見た時にですね、自分が一生懸命育ててきて立派に成長なさったイエス様、その最後がね、十字架の死、このむごたらしい死をマリアは見なければならなかった。まさに剣で胸を刺し貫かれるでしょうと言われたことが、そういう形で成就していった。息子は何たる悲劇の死を迎える、死を死んだことだろう、そういうことに直面した。しかし人間的な目で見たときにはそうだったんですよね。しかしイエス様がよみがえられご自身を表されたということを、復活のキリスト、そして後にこのイエス・キリストという方は神の使命を果たすためにこの十字架の死を死なねばならなかったんだということをマリアも分かった時に、初めてですね、まさにイエス・キリストを神の子として信じた時に、肉親的な意味では、肉的な思いでは、なんとかわいそうな息子だ、しかしそうじゃないんだ、イエスという方は、この子はこの神の聖霊を受けて神の御業のために神から使わされた、そういうお方なんだ、だから十字架ということものその技も追っていかれたんだということを知ったときに、初めてですね、つまりイエスを本当に 神の聖霊を受けた神のことである、神の子であるということを認識したときに、このマリアの葛藤、苦闘は乗り越えられていったんだ。そして初代教会のマリアも大変重要な人物となっていったということであります。ナザレの人々も肉のイエスということ、この問題をですね、にこの直面していたんだということであります。この人はヨセフの子ではないか。ヨセフも母マリアも私たちは知っている。イエスの兄弟たちも知っている。ヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではないか。妹たちも知っている。妹たちは我々と一緒に住んでいる。まさにそういうあのヨセフの子、ヨセフのせがれに奇跡ができるものか、あるいは自分たち以上に高められたとは信じたくない。彼らはイエスを自分たちより上に置くことを退けた、あるいは信じたくなかった。そういうことがここで起こったということであります。イエス・キリストはナザレの人々のことを思って、ナザレの人々が思っていることに先手を打ってこう言われた。23節、イエスは言われた。きっとあなた方は医者よ、自分自身を治せということわざを引いて、カファルナウムでいろいろなことをしたと聞いたが、教理のここでもしてくれというに違いない。カファルナームのことは下の段のところに書いてありますね。31節のところ、イエスはガリラの町カファルナームに下ってうんぬんと書いています。先週話したように、このガリラ湖の周辺にいくつかのこのようなユダヤ人の街道があった。そこでイエス様は聖書の話をですね、ナザレ、カファルナウム、またその他にもなさっていたということなんです。そしてその、他の場所 でなくてですね、ナザレでも私たちに奇跡を見せてくれ、そうしたら神の子である、神から愛された子であるということを信じようという、そういう思いがナザレの人々にあったということです。そういうカファルナウムでしたことを教理でこのナザレでもしてくれるというに違いないとイエス様は言われた。そうすればお前をヨセフの子ではなくて神の子として信じようとナザレの人々は言った。そう言い出すだろう。これは実は悪魔の要求に通じる道であった。どういうことか。悪魔は何と言ったか。石をパンに変えてみよう。そうしたらお前を神の子として信じよう、信じてやると言った。奇跡を行って私たちにそれを見せるならば、見せてくれるならば、お前を神の子として信じよう。屋根の神殿の屋根の上から飛び降りてみよう。神様が何の怪我もなしに守ってくれるならば、お前は神様の子だと我々は信じよう。またこのことはあの十字架の出来事においても起こったことだった。イエスよ、今十字架から降りるがよい。自分を救ってみよう。それを見たら信じてやろうと言った。つまり自分たちの思いや自分たちの願いや、こういうことをしてくれたらお前は神の子だと言って認めようじゃないかと、そういうことであります。つまり奇跡が先で信じることは後と、そういう状態がここに行われて起こってきたことだった。これに対してですね、イエス様はその次、 24節以下でですね、信仰とはそういうもんじゃないんだということを24節以下で語り始めていくんですよ。25節にこう書いてある。イエス様は聖書の中にこういう記事があるんじゃないかと言って語り出した。それは旧約聖書の預言者エリアとエリシャの二つの例を語った。エリアはヤモメに、エリシャはナーマンの将軍に神の言葉を語った。いずれもですね、初めは信じなかった。しかし信じるようになった後に奇跡が起こったという、そういう事例なんですね。ここではですね、この時間がの関係で、このエリシャの場合だけを取り上げたいと思うんですけど、エリシャの時代に、預言者エリシャの時代に、イスラエルには雷病を患っている人々が多くいた。シリアの将軍にナーマンという軍人がいたけれども、彼は雷病だった。これが列王記、先ほど読んでいただきました聖書の箇所、箇所ですね。列王記下の五章。ナーマンは数頭の馬と共に戦車に乗ってエリシャの家に来て、その入り口に立った。ところがエリシャは使いの者を送ってこう言った。ヨルダン川に行って七度身を洗いなさい、そうすれば清くなりますと言った。ナーマンはシリアの将軍です。一番偉いトップの人ですよね。なんだエリシャはですね、玄関にせっかく行って使いの者行ったんですけど、玄関にも出てこないでですね、ヨルダン川に行って身を七度してしなさい、そうすれば治ると言った。ただそれだけだ。ナーマンは出てきてイスラエルの神主の名を呼んで自分の患部に手を当てて癒してくれると思っていたのに、出てきもしない。将軍は怒ってしまい憤慨しながら去っていった。その時家来たちが近づいてきてこう言った。将軍様、あの預言者が大変なことを命じたとしても、あなたはそれを行ったに違いありません。ヨルダン川で身を洗え、そうすれば清まると言っただけではありませんか。ナーマンは神の人の言葉通りに下っていって、ヨルダン川に七度身を浸した。その結果彼の体は小さい子供の体のようになり清くなった。神の言葉を信じることをエリシャは求めた。そしてエリシャは最後に最終的にそのようにした。まだ治るかどうか分かんないんですよ。しかしエリシャはそう言ってる。神の言葉はそう言ってる。まだ結果はないんです。しかしそれに従ってエリシャはヨルダン川に行った。その時彼の身は雷病から救われ、その肌は子供のようになったと書いてある。奇跡は神の言葉を信じた後に与えられたというんであります。またここには書いてないんですけれども、カファルナウムのことが出てますけど、ここにそうですね、ちょっとこれはじゃあ飛ばして、後で皆さん聖書を読んでいただければ、このヨハネ伝4章に書いてありますので、これもぜひ興味のあるところなのでぜひ読んでいただきたいと思います。要するにナザレの人たちは自分たちの経験や知識を絶対化し、そしてイエスの言葉を信じようとしなかった。 我々の経験は絶対ではない。自分の思い、自分の判断、そういうものは誰でもあると思います。自分はどういうところに生まれた、どういうところで育った、それから罪が重なってくる自分の判断、それはあるんですけれども、それは絶対的なものではない。ここでは神の言葉を信じてそのことを第一とするとき、神の恵みの奇跡の技は信仰に続いて与えられていくんだと、そのことを今日は言いたいんですよ。使徒行伝の中に、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますということです、書いてありますよ。主イエスを信じなさい、神の言葉を信じなさい、そうすればあなたの家族も救われるだろう、救われます。奇跡はその後に起こったということですよ。この軸が信仰において明確であるとき、神の言葉を信じていく場合、信じるということが第一なんだ、最初なんだ。いろんな人間の経験を先行させていくんじゃなくてですね、神の言葉を信じなさい、そうすれば救いは与えられる。まさにこのことがですね、今日のところで語られているのであります。それに従った者は神の恵みを受けることができたということであります。ユダヤ人であれ、異邦人であれ、そういうものを区別ではなくて、ユダヤ人であれ、神の言葉を信じなければ神の恵みに預かることはできなかった。そのためにユダヤ人が憤慨したんですね。自分たちはユダヤ、異邦人よりも偉いと思ってた。ここでイエス様はそうじゃないんだと、どんな人であっても神の言葉を信じていくときに、そういう信仰に生きるときに神の恵みっていうのは与えられていくんだ。神の救いはユダヤ人、ギリシャ人にも救いをもたらす神の力であると書いてます。28節、これを聞いている街道内の人々は皆憤慨して総立ちになって、イエスを町の外へ追い出し、山の崖まで連れて行って突き落とそうとした。この最後の文章のところに、突き落とそう、去っていったと書いてます。これはその技を継続し続けたという意味に取ることができます。これはその時に一回だけこのことがあったというんじゃなくて、イエス様はこの道を歩み続けていかれた。どういう道か、イエスを殺そうとする多くの人々の中を歩み続けた。故郷で敬われないこともある、石を投げられることもある、自分を殺そうとする人たちもいる、そういう中をイエス様は進んでいかれたと書いてあるんですね、聖書は。このルカ伝13章には、私は今日も明日もその次の日も自分の道を進まなければならない、進めねばならない、預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないからだ。イエスはこの世で十字架を背負いながら苦難の道を歩まれた。そして最後に本当に命を、血を流して命を捧げてくださった。それはひとえに神との人間との罪人人間との和解の道を開いてくださるためだった。先ほどマリアが言ったように、なんでこんなむごたらしいことがあるんだ、これがマリアの心をどんなに痛めたことか、 しかしこの方には神の使命がある、そしてその道を進んでいかれた、そのことを知った時にマリアはですね、あ、そうか、自分の悲しみは確かにあったけれども、それ以上のことがこのことが、このイエス・キリストの十字架によって、そして復活という出来事によって人類の救いが行われたんだと、そう信じた時にマリアのうちに本当の平安が与えられていった。その時こそマリアの上にも神の聖霊がですね与えられていった。もちろんマリアはイエス様を産む時にも聖霊を与えられたってこと書いてありますよ。しかしそういう仕方で本当にマリアもこの出来事を受け入れていたと思うんです。で、我々も同じでありますよね。クリスチャンになるっていうことは、そのいろんな、やっぱりここで書いてあるような家族からもですね、時に嫌味を言われたりすることもあると。しかしあなた方はですね、イエス・キリストによって、ここで私たちはこの世のですね、器用奉献、これはこの世の評価っていうのは皆さんどうですか？評価される時もあるかもしれない、けなされる時もあるんですよ。それがこの世っていうことなんですよ。そういう器用奉献に惑わされることなく、これはパウロも第2コリント6の8で言ってますよ。褒められてもそしられても、私は神のしもべとして自分を表しているって言ってるんですよ。皆さんも褒められたら大変嬉しいんじゃないですか。けなされたらもうしぼんでしまう。しかしこの世っていうのはそういうところなんだ。そういうものに惑わされないで、あなた方は神の道を行きなさい。その先頭に立っているのがイエス・キリストですよ。神の主のしもべとしてイエス・キリストによって語られ、約束示され、語られ約束されている神の国、信仰の道、それをですね、イエス様が示してくださっておられる。しかしこれこそが本当に私たちにとっての故郷なんだ、本当のふるさとなんだ、神が私たちを迎えてくださる、そういう場所なんだ、そういう場所を持っていること、これが本当のふるさとを持つということじゃないですか。これから歌う賛美歌267番の4節、主の御言葉こそ進みに進め、我が命も我が宝もとらば取りね、神の国はなお我にあり。こういう神の国の中に生きる、これがクリスチャンであります。お祈りします。